聖書を朗読します。ルカによる福音書第24章13節から32節。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは、歩きながらやりとりしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスが、どんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはこの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずではなかった、入るはずだったのではないか。そして、モーセとすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、もう日も傾いていますから、と言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるための家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は、道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。以上です。先週に引き続いてですね、このエマオ途上の物語と呼ばれる、この蘇られたイエス様が二人の弟子たちに現れて、聖書を解き明かしてくださったと。解き明かしながら共に歩いてくださったというね、この出来事から学びたいと思うんですね。まあ、先週も言いましたが、この物語は多くの人に愛されていまして、いろんな画家もこのエマオ途上のテーマにですね、絵を描いてるんですね。その絵の中で、皆さんも何枚か知ってる人もいらっしゃるかもしれませんが、その絵の中でこの2人の弟子たちはですね、まあ、当然のごとく男性として描かれているんですね。まあ、私たちも皆さんもそうだと思うんですね。なんとなくそのエマオ途上というと、二人の男の弟子たちの、ね、姿を、ね、思い浮かべるんじゃないかと思うんですね。ところが最近私は知ったことなんですが、一説によりますと、これもしかするとってことですが、少なくとも一人の方は女の弟子であったのではないかって考えられているんですね。そう考える、まあ、神学者がいるんですね。まあ、一人はクレオパという名であったとありますけど、これは男の名前なんですね。おそらくこのクレオパという人は当時、このルカの福音書が書かれた当時ですけど、まあよく知られていた人物だったので、まあその名が記されたんじゃないかとも言われてるんですね。じゃあもう一人は誰だったのかと。まあそれがこの神学者の話だと女性だったのかもしれないっていうんですね。まあそうなると、エマオの村に着いてから二人とも同じ家に行って、そこでイエス様にここにね、泊まってくださいとお願いしてるわけですから、この二人は夫婦であったのではないかってことになるんですね。つまり、クレオパとその妻が、ここに登場している二人の弟子なんだということになりますね。夫婦揃ってクリスチャンであった。主の弟子となっていた人たちだった。まあ、よほど熱心だったのだと思います。夫婦揃ってエマオの村で、まあ、何らかの形でイエス様を信じるようになった。そしてイエス様の言葉に心惹かれるようになった。そして、今度の杉越の祭りの時ですね、まあおそらく深い期待を抱いて、イエス様にお会いするために二人でエルサレムに行ったんだと思うんですね。 ところがそこで思いがけずイエス様が十字架にかけられて殺されてしまったと。しかもそれで終わらずにですね、イエス様がよみがえられたという知らせも聞いて、まあ、彼らは途方に暮れてですね、自分たちの村にとぼとぼと帰っていこうとしていたってわけですね。17節には2人は暗い顔をして立ち止まったってありますね。まあ、悲しそうな暗い望みを失った顔をしていたわけです。まあ、しかしそれはただ単にイエス様が死んじゃった、死んでしまって悲しいっていうんじゃないんですね。というのは彼らはイエス様がよみがえったって知らせを聞いていたわけです。その知らせを聞いたけれども、まあ、喜びにあふれてその知らせを聞いたっていうんじゃないんですね。これちょっと考えてみれば不思議なことですよね。イエス様がよみがえったって喜んでもいいんですが、彼らはそれを聞いた時に喜ばなかったんですね。どうしてよみがえりの事実を聞きながらますます暗い顔になってしまってるんだろうか。ただ墓が空っぽであったり、天使がイエス様生きておられるって告げたことだけでは、まあイエス様も死んでしまったと思っている人々の心を揺り動かすほどにはならなかったってことですよね。大事なことは今生きておられるイエス様にお会いすることだったんですね。つまり復活の信仰というのは墓が空っぽであることを証明してみても何にもならない。よみがえりの信仰は今生きておられるイエス様にお会いすることによって初めて呼び起こされてくるものだということですね。福音書にはたくさんイエス様のよみがえりの記事、そしてよみがえってイエス様が弟子たちに現れたというね、記事が、記されていますけど、そのイエス様の復活の記事に共通するのは、よみがえられたイエス様の方からいつも弟子たちに近づいてくださってるんですね。そして近づいてイエス様ご自身がご自身の復活を証ししてくださった。弟子たちの方から近づいたっていうのは一箇所もないんですね。この二人はエルサレムからエマオに行く途中、まあ、話し続けて論じ合っていたとあります。まあ、15節ではですね、話し合い論じ合っているって書いてますね。まあ、夫婦で論じ合っていたんだろうと思いますね。そしてその心はその話題でいっぱいだった。しかしイエス様のよみがえりの命によってはいっぱいになっていなかった。イエス様についての話題はね、語っていたんですが、よみがえりの命によっていっぱいになっていたわけではなかった。イエス様の死やよみがえりについていくら話題にしていても、イエス様ご自身によっていっぱいになることはなかったわけですね。これは今でも私たちが ね熱心に聖書を、まあ、自分たちの知恵に基づいて論じるときに、どんなに熱心に面白がって熱中していても、そこに信仰がないっていうことは、まあ、残念ながらいくらでもあるんだろうというふうに思いますね。ドイツのブルームハルトという牧師が書いた夕べの祈りという本があるんですが、その本の中にこんな祈りがあるんですね。主なる神よ、よみがえり今生きておられるイエス・キリストに我らを結びつけてください。そして我らの生がイエス・キリストにおいて御心としておられることによって飲み尽くされてしまいますようにと。もう一度読みますが、主なる神よ、よみがえり今生きておられるイエス・キリストに我らを結びつけてください。そして我らの生がイエス・キリストにおいて御心としておられることによって飲み尽くされてしまいますように。まあ、この祈りはイエス・キリストを愛して慕い求める激しく深い、まあ、信仰の祈りだと言っていいかもしれませんね。自分が主の御心に飲み尽くされてしまうことを願ってるわけですね。皆さんどうでしょうかね。私たちはどうでしょうかね。もしかしたら私たちは飲み尽くされるどころかですね、自分の心の中でもわずか一部屋しかイエス様にお見せしていない、開け放していないということはないでしょうかね。一室しか開放しない、それも日曜日の朝だけ、そういう生活をしていることはないでしょうかね。それでよみがえりの主との深く親しい交わりを得ることが果たしてできるだろうか。私たちの誰もが顧みてみる必要のあることではないかなという気がしますね。この二人の弟子、まあクレオパの夫婦ですけども、クレオパ夫妻ですけれども、まあ、熱心ではあったんだけれども、もしかしたら主に対してまだ解放していない、完全には明け渡していない、そういうところがあったのかもしれませんね。そのために彼らの目が遮られていた。しかしその時に深い愛と憐れみを抱いて、いつも心にかけ続けてくださるお方がここに現れたわけですね。イエス様ですね。 私たちが自分のことでいっぱいになっているような時に、イエス様は深い関心、私たちに対する関心を持って私たちに近づいてくださいます。イエス様はこの二人の者に25節で、ああ物分かりの悪く心が鈍く預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たちと言われました。この鈍さというのは先週もやりましたが、ゆっくりしたって意味ですね。ゆっくりした心だと、遅い心だということが指摘されているんですね。神の心に追いつくのに、御心に追いつくのに遅すぎるということでもありますね。まあ、しかしこのイエス様はこの愚かで心の鈍い者たちを捨てておかれたわけではなかったと。聖書を開いてね、さあ聖書には神の御心がはっきり記されているじゃないかと、必ず行われるべき神のご意志が記されているではないかってね、イエス様は一つ一つ解き明かして聖書全体を説明してくださった、ね、この27節の説明されたという言葉が、この言葉は非常に丁寧な表現だって言われてますね。初めから終わりまで必要なことは全部明らかにしてくださるということです。イエス様ご自身が聖書の解釈を徹底的にしてくださったと。聖書全体がご自分のことについて書いてあるんだということを、イエス様自ら明らかにしてくださったということですね。これは今、御霊によって、聖霊によって、私たちも同じことをイエス様はしてくださっていると言って間違いないと思うんですね。そして、その時です。弟子たちの心が燃え始めていたわけですね。この時すでに燃え始めていた。まあ、しかし、ちょっと興味深いことで、おかしなことですが、彼らはその自分たちの心が燃えているってことに気がついたのは後になって、しばらく経ってからなんですね。まあ、32節に、道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかってこう、振り返って語り合っていたことが記されているわけですが、後になって気がつくほどに、ある意味では穏やかな燃え方をしていたと、そう言っていいんだろうと思いますね。しかしこの穏やかな日は、実に確かな日であって、主が共にいてくださることによって、そのような穏やかな、しかし生涯燃え続けるような日を灯し続けてくださることになったということなんですね。その時、二人は御言葉が分かり始めた。ああ、こういうことだったんだってね、気づき始めた。御言葉が語る主の恵みが彼らの心にそれと気づかぬうちに染み通り始めたと言っていいんだろうと思いますね。そして29節に加わります。二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。この時イエス様はどういうわけか、なお先へ進んでいこうと、二人を置いてね、先に行こうとしておられたようなんですが、この二人はおそらく前、自分でも気づかぬその心の燃える思いに促されたんだと思いますが、このイエス様を強いて引き止めたわけですね。お泊まりくださいってね、無理やりってね、無理にって書いてますよね。まあ二人は我が家に帰りながら、まあ二人だけで食事してね、イエス様の死んだこととか、よくわけのわからない蘇りのお知らせについてですね、途方に暮れているよりも、今、この一緒に歩きながら聖書を説明してくださって、こう心が燃え始まっているね、この方と一緒に食事をすることを、彼らはまだイエス様って気づいてないわけですが、願ったわけですね。まあこれ以外に道が開けることはないと思っていたかもしれませんね。そしてさらに30節。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなったとあります。興味深いところですね。食卓に着いたとき、パンを取って祝福する。そして感謝の祈りをしてこれを分ける。この行為は実はその家の主人がすることなんですね。ここで言えばクレオパの家ですから、クレオパがすべきことなんです。ところがここではイエス様がそれをなされた。もしかしたらイエス様ご自身が、私がこの食卓の主人だと。この食卓はあなた方が私をもてなすのではなくて、私があなた方をもてなすのだと、そのように言われたのかもしれませんね。まあ、この時、クレオパの妻がですね、旅の疲れも厭わずに大急ぎで用意した食卓であったかもしれませんね。まあ、しかしその妻のロークに勝ったイエス様の愛のロークがこの食卓を作っていたと言っていいでしょうね。イエス様が祝福し、 パンを裂くその手つきを二人の弟子が見ていたときに、もしかするとこの夫婦はあの五千人を超える人々にイエス様がパンと魚をお与えになったあの時のイエス様の手つきと祈りの言葉を思い起こしたのかもしれません。あるいはかつてイエス様と何度も共に食事をしたその時のイエス様のお姿を今鮮やかに思い起こしたのではないか。ああこれイエス様なんだってね、気づいた瞬間なんですよね。31節。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなったと記されています。ある人がこんなこと言ってるんですね。ここにはお姿は見えなくなったと。その姿は見えなくなった。そう書いてあることによく気をつけてほしいって言うんですね。イエス様の存在がなくなってしまったとは書いていないんだと。イエス様のお姿は見えなくなった。しかし、イエス様はそこに居続けておられるんだ。彼らと共に居続けておられるんだ。そしてそれは私たちとも共に居続けておられるんだということだということですね。私たちはイエス様の姿を目の当たりに見ることはありませんが、共におられる主によって心が燃えること、心を燃やしていただくということにおいては、今も全く同じだと言っていいんじゃないかと思いますね。この後二人の弟子たち、この夫婦は、主にお会いしたすぐ後で、今度は立ってですね、エルサレムに帰ったということが、まあ今日読んだところに入ってないんです。その後のところに記されてるんですね。夜なんです。夜道ですよね。それこそ寝るのも忘れて彼らはエルサレムに引き返してしまったんですね。ここに帰ってくるときには明るい日の光の中で、ところがその日の光を見ることもできないような暗い顔でね、暗い思いで歩いてきた道なんですが、夜には光り輝くような思いでエルサレムに走り帰っていった。ここに、教会の姿、あるいはよみがえりのキリストを信じて生きる信仰者たちの姿があると言って間違いないのではないでしょうか。私たちの心もキリストによって、御言葉によって、御霊によって心燃やされて、この暗い人生を明るく生きる。それが許されているんだということを心から感謝したいと思います。お祈りをいたします。